石井照美がお送りしています。 FM 富士バンピー、毎週山梨大学に関係するゲストの方にお越しいただき、大人から子供までみんなで一緒に楽しいキャンパスライフを過ごしていきましょう。今週からは気になる山梨大学の入試情報について伺っていきたいと思います。今回は教育学部ということで、教育学部生活社会教育コース家政教育系の教授で教育学部入試委員長の神山久美先生に詳しいお話を伺っていきます。神山先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はお忙しいところどうもありがとうございます。さあ先生、いよいよ入試の時期が近づいてきましたけれども、まずは山梨大学そして教育学部のご紹介をお願いします。
はい、山梨大学教育学部は教員養成学部として教師を目指す強い意志を持った方の入学を求めています、うん、本学部は幼少発達教育、障害児教育、言語教育、生活社会教育、科学教育、芸術身体教育という6つのコースと、山梨県の小学校教員を目指す山梨県小学校教員養成特別教育プログラムからなり、入学後は例えば英語教育系、数学教育系などの専門教育に分かれて学んでいきます。さまざまな学問分野の教員が豊富な専門科目を提供し、少人数できめ細やかな授業を実施しています。また教育者を目指す学生が地域の教育現場に触れて学びを深めることのできる教育ボランティア活動や、教員採用試験対策として多種多様な講座の開講、個別指導などを行っており、これらの手厚いサポートにより年々教員採用試験の合格率が上がっています。
じゃあもう先生になりたい方には本当うってつけの山梨大学教育学部ということですね。
はい、そうです。
はい、山梨大学の教育学部といえばね、先生も今おっしゃった通りきめ細かい指導が魅力的と、これまでお越しいただいた先生もよくおっしゃっていました。そして先生と学生さんの距離の近さもすごい特徴なのでは、いいところなのではと皆さん口を揃えておっしゃっています。そんな環境の中で夢を目指せるのはとてもいいですよね。
そうですね。
ちなみに神山先生はどんなことを教えていらっしゃるんですか？
はい、私の専門教育は消費者教育生活経営で、教育学部生活社会教育の教育コースの教員として家庭科の教員養成をしております。
あ、家庭科の先生の養成をされている？
そうですね、全教科の教員養成を山梨大学の教育学部では行っております。
で、先生はその中でも家庭科だったり、消費者教育っていうのはどういったことなんですか？
そうですね、例えば昨年2022年の4月から成年年齢の引き下げということで18歳で一人で契約ができるようになりました、
はいはい、
そのような教育、実は消費者教育も家庭科では主に行っております。
ああ、そういったことを消費者教育というんですね。
はい、
はい、そのご専門でいらっしゃるということですね。
はい、
ありがとうございます。それでは続いて山梨大学の入試について伺っていきたいんですけれども、どんな形で実施されるんでしょうか？
はい、いわゆる推薦入試の特別選抜、学校推薦型選抜、総合型選抜は11月18日に実施します。
うん、
出願は11月1日から9日となります。山梨県小学校教員養成特別教育プログラムは推薦入試のみで選抜を行います。詳細は山梨大学ウェブサイトの特別選抜学生募集要項をご覧になってください。一般選抜の前期日程は2月25日、一般選抜の後期日程は3月12日に実施されます。この2つの入試はコースごとの募集となり、大学入学共通テストの受験を必須条件として、コースごとに定められた個別学力検査や実技検査、面接試験があります。詳細は山梨大学ウェブサイト掲載の学生募集要項をご覧ください。
はい、ありがとうございます。一般入試は年明けから動き出すという感じですけれども、推薦入試に至ってはもう応募の締め切りが 今日がね、ね、11月8日なので明日までと、はい、ということですね。
高校3年生だけではなくて高校2年生以下 の、 学生さんも生徒さんも聞いてらっしゃると思いますので、はい、来年も同じような時期ですので、ぜひ受験を考えていただければと思います。
ね、もう11月に入ったらじゃあすぐに推薦入試がやってくるぞということで、
はい、
ね、多くの高校生の方に知っておいていただきたいですね。まあ、本当にもういよいよという感じがしますけれども、先生、入試には小論文や面接といった試験があると思うんですけれども、どんなことがポイントになるんでしょうか。ぜひこのラジオで言える範囲で教えていただけますか。
はい、山梨大学ウェブサイト掲載の学生募集要項ですが、はい、アドミッションポリシー、つまり入学者受け入れ方針というのに着目していただきたいと思います。
はい、
そこを見ると、はい、教育学部の育成目標は豊かな人間性と教育文化を創造する教員の養成であり、教育に対する情熱と課題を解決する高い実践力を備え、人間生活の構築に寄与する教員の養成を目指しています。
うんうんうん、
募集要項には求める資質、能力、人物像がありますので、受験をする方は確認をしてください。希望するコース、プログラムで課される検査内容や入学選抜の基本方針などもしっかり確認をしてください。特に教育学部では全ての試験で面接試験を実施しています。その配点比率は高くなっています。面接試験などでは教師になる強い意志があるか、希望するコース、プログラムに関する基礎学力を持っているかがポイントとなります。
はい、ありがとうございます。ではもうしっかりとまずは募集要項を読むというところがポイントになりますね。
そうですね、入学者の受け入れ方針ぜひ見てください。
はい、入学者の受け入れ方針、アドミッションポリシーですね。
はい、はいはい、
そちらをぜひ皆さんしっかりと読んで自分の中に落とし込んで小論文そして面接に挑んでください。そして共通テストの勉強も頑張っている高校生がたくさんいる時期です。ぜひ先生から勉強のアドバイスをお願いいたします。
はい、皆さん大学 入学共通テストを目指して勉強していることと思います。教育学部入学後 3,4 年生の時に各自治体で教員採用試験が実施され、これに合格すると教員になることができます。大学入学共通テストの勉強を通してまずは基礎学力をしっかりつけてください。また勉強しながら将来教師になって子どもたちに教えることを考えてみるのもいいと思います。友達など誰かに教えることで自分が深く理解できた経験があるのではないでしょうか。どうやって教えたら分かりやすくなるか、効率的な学習指導を進めるにはどうしたら良さそうだなかなど考えてみてほしいと思います。
なるほど、人に説明できないということは自分が理解していないことだなんて私も教わったことがあるので、
はい、
ね、ぜひその子どもたちに教えるのを想定したりだとか、周りの友達に説明してみるのを想定してみて、それを自分がちゃんとできるかどうかっていうのを確認するっていい方法ですよね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。僭越ながら私石井てるみからも勉強ワンポイントアドバイスを言わせていただきますと、私も大学受験を経験しましたけれども、まあ、モチベーションを保つこと、もちろんね、勉強しんどいっていう、ね、そういう気持ちもどうしても襲われるとは思います、
はい、
けれども思うにやっぱ自分に集中する、どうしてもなんか人がどんな勉強してるのかとか、なんか周りの方がなんかね優秀なように見えたりとか、私は結構そんな風にそんな気持ちに襲われることがあったんですけれども、まあ、今思えばまあ、人は、ね、入試の中ではもちろん一つの物差しでは測られはするんですけども、なんか究極こう自分との戦いだなって思うので、ね、そうですよね、はい、周りじゃなくて自分がやるべきことに集中していれば結果はおのずとついてくるんじゃないかなと思いますので、自分の勉強にぜひ集中してほしいなと思います。それでは先生から受験生の皆さんへメッセージをお願いいたします。
はい、まず教師になるという強い意志を持った人に入学をしてほしいです、
はいはい、
教育学部で教職に関して学んでいくと教師という職業のさまざまな面を知ることになりますが、 教育の中で生じる問題を周りと協力しながら解決に取り組もうとする人を求めています、うん、また人が好きとか人と交流することが好きといった人にもぜひ入学してほしいです。そういった方は教師になる資質を備えていて、その資質を足がかりに本学で飛躍的に能力を高めることができると思います。教師として長い年月を務める中では様々な困難に遭遇するかもしれませんが、本学部には小中高での勤務経験のある教授や教育現場には卒業生である先輩教員も多くいるため、相談がとてもしやすいです。本学部は教員就職への支援体制が十分に整っています。安心して教師への道を志してほしいと思います。またさらに専門性、教育実践力を高めたい方には、学部卒業後に本学の教職大学院への進学もできます。高校生の皆さん、体調管理には十分注意して、しっかりと能力を高めて試験に臨んでください。
はい、神山先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
最後はね、万全の体調で入試に挑む、入試の当日を迎えるっていうのが一番の仕事だったりしますもんね。
そうですよね。体調に気をつけて全力で投球してほしいと思います、う
ん、はい、私も山梨大学の受験生を全力で応援しています。先生どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ということで今回は山梨大学教育学部の入試情報ということで、教育学部生活社会教育コース家政教育系の教授でいらっしゃり、教育学部入試委員長の神山久美先生に詳しいお話を伺いました。山梨大学ラディオキャンパス、来週もこの時間にお会いしましょう。